ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は8月の終わりになりましたが、日本人の僕の思いと。いや、まあ、保育園は何歳からが良いかということを話するんですが、私の感じはですね、現在の日本はもう全てにおいて、まあ、議論不足って言いますか、考え不足っていうか、まあ、考え不足なのは議論不足だから、議論が不足してんですね。なんで議論が不足してるかってもう決めつけるからですね。あなたはこう、あなたはこう、そんなのダメだってこういう決めつけるんですよね。人間ってそんなに偉かないんですよ。やっぱり自分が立っている位置で考えちゃうんですね。まあ、保育園なんか本当その典型的なんですけども、お母さんが忙しいから保育園に子供を預けると。なんてことだと思うんですよね。だって、保育園に預けられるのは子供なんですから。子供にとって保育園がいいから保育園に預けますと言うんならわかりますよ。そのまずは第一は、その産んだ子供にとって何が一番いいかっていうのを選んであげるのが両親なんですよね。両親はもしかしてお母さんが保育した方がいいと思ってるにもかかわらず、忙しいから子供を預けますんだったら、いや、それ、なんだったら子供産まない方がいいんじゃないですかと。要するに、子供はですね、自分で産んでほしいと思って生まれたわけじゃないんですよ。お母さん、お父さんが産もうと思って産んでるんですね。ですから自分は子供にとってみれば、まあ、言ってみればお父さん、お母さんが望んだから自分が子供として生まれてきたと言ってもいいんですよね。それなのに実はお父さん、お母さんは自分にとってベストなことしてくれないと。まあ、生まれてお母さんのおっぱいを飲んで、そのお母さんの優しい心の中で、まあ、育っていきたいと思ってたら、なんか保育所に預けられたと。それで、まあ、言葉も言えないし、何が起こってるか分かんないから、お母さん、子供自身は聞けないんですけどね。だけど、なんで、こんな他人のとこに預け、いるのって言ったら、お母さん忙しいのよ。仕事しなきゃいけないからって。なんだと一体っていう感じですね。だから、まあ、何事もやっぱり、それの主体者っていうんですかね。学校に入るときは、子供にとっていいことなのか、会社に入るときは若者にとっていいことなのか、定年制度っていうのは年寄りにとっていいことなのか、これがまず第一に考えなきゃいけない。それで、まあ、例えば定年制にしても、年寄りにとってどういうのがいいことなのか。まずこの議論があって、まあ、しかしそうもいかないよと。まあ、年金そんなに十分に、この頃はもう老齢者多いからそういかないんで、もうちょっと働いてくれませんかねと。こういうやつは順序としては僕はそうだと思うんですね。まあこの老齢者に対して年金をどう出すかってことに対して、若者、最初から若者目線で見るっていうのはちょっとおかしいんじゃないかと僕なんか思うんですね。これは幼児もそうだし、小学生もそうだ、若者もそうだと思うんですね。ですから、お母さんが忙しいから保育園に預けますっていうのはちょっとね、考えなきゃならないことなんですよ。まして、お母さんが忙しいので、お父さんに育児をさせると。それで、人工の牛乳を飲ませると。まあ、いうようなことがもしあるとしますね。これはもう今度は、はっきりとしてましてね。母乳で育たなかった人、人工乳で育った人で、お母さんがあまり発育、子育てに関与しなかった人に、もう飛び抜けて発達障害が多いんですよ。それはまあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけどね。子供がスムースに発達するためには、まず人間の場合母乳が必要なんですね。この母乳が必要っていうのは、言うまでもないことなんですよ。人間のお乳、なぜお乳をあげなきゃいけないのか。なぜ妊娠が終わって生まれてきたら最初から食事が取れないのかっていうと、やっぱりお腹の中だけでは発達が全部いかないからなんですね。まあ、例えば、発達障害との関係で言えば、脳の中の神経細胞と神経細胞の接続部分っていうのは、母乳の間に成立するんですね。ですからまあ、ある意味じゃあ、離乳食をあんまり早めたらいけませんよっていうのはそれなんですね。ですから、お父さんのおっぱいからお乳が出ないというのはなぜか。これは考えなきゃいけないですね。それから、この前発達障害の、その後天的発達障害の専門家と会いましてね。それで、発達障害には先天的なもの、それから母乳が不足したようなもの、それから、後天的なものがあるって言うんですね。後天的なものはやっぱり、お母さんが、育てた子供には、やっぱり後天的発達障害少ないそうですね。それはやっぱり、お母さんで当たり前ですけど、 なんでお母さんの性質が優しくて気を配ってってなってて、お父さんは少し乱暴でってなってんのは、それはやっぱり当たり前ですけどね。まあ多細胞生物が、あ、多細胞生物じゃないや。オスメスができてから、もう10億年ぐらい経ってるわけですから、その間にいろいろ改善が行われ、いわゆる進化が行われるわけですね。まあ人間というのはかなり進化した動物であって、進化というのはどういうのか、私たちの体が2つの目を持って、まあ人間の場合は進化に進化を重ねてきましたからね。子供をお腹の中で育てるようになって、まあ、同じ脊椎動物でも魚なんかはお母さんのお腹の中に卵すら入れられないんで、それで外で、海の中で、とか川の中で受精しますよね。まあ爬虫類ぐらいになると卵になりまして、それをお母さんのお腹の中で育てられる。しかし、卵にはがっちりとした殻をつけてあって、まあお母さんが間違っても子供を、他人のDNA がね、お父さんの DNA が半分入ってますから、異物ですから、まあ、異物を排斥しないように、それを今度はまあ、ウイルスだと言われてますが、ウイルスの助けを経て、お母さんがお腹の中で育てられるようになる。それからまたお腹の中にいるときにお母さんの体が何回も何回も変わっていってですね、育児にふさわしくなるわけです。で、こういったものは、人間、直接人間の育児学だとか、発達心理学とか、発達なんとか学っていうんで、まあ、十分に、検討されるんですけども、それに加えてですね、やっぱり生物学、他の生物と比べてどうなんだと。例えば、あれですね、猿、人間に近いチンパンジーとかゴリラとか比べてですね、まあ、それの妊娠期間だとか、母乳だとか、それからどういうふうにケアしてるかってことですね。まあ大体の動物は、赤ちゃんの時はお母さんがケアしてます。この大体の動物ってのは僕は何を言ってるかって、我々の先祖ってことなんですよね。我々の先祖はもうすでに育児はお母さんなんですよ。まあ最初はね、お父さんとお母さんが育児してて、そのうちお母さんになったので、もう一回昔に帰って、お父さんでも育児ができるんじゃないかっていうんだったらいいんですけども、なかなかね、生物で今普通に考えますとですね、お母さんが育児するのが普通なんですね。ですから、母乳をやらなかった、もしくはお母さんが育児をしなかった子供に発達障害が多いっていうのはまあ納得できるわけです。それで、私がここで言いたいことはですね、まあこういう話するとすぐね、お母さんが忙しいのに、武田先生は何言うんだとか、男と女なんだから共同して、お父さんとお母さんが共同して育児しなきゃいけないんじゃないかっていうのはね、これは私はね、頭中心の考え方で、自然の摂理とか、自然の英知とか、自然っていうのがどうできているかっていうことに対してやっぱりね、浅いと思うんですよ。それよりか何か人権とかね。それからそういうことをまあ重きを置く。だけど私は日本の文化っていうのは非常に子供を大切にしたんですね。それはどうしかったら子供がいるからこそ我々は生きているとも言えるんでね。そうなりますと子供っていうのは十分に理屈を言えませんし、まあ声が小さいとか、言語が自由じゃないという以外にね、子供はまだ一生を過ごしてませんから、自分が子供の頃にどういうことをやればいいかってことも実はわからないんですよ。これは大学教育でね、かなり一時議論になったことあるんですよ。なんかこう、自由がいい、自由がいいっていう人たちがね、何でもかんでも自由科目にして、選択して子供が好きなように、学生が好きなように選んだらいいっていうことを言った人がいっぱいいましてね、当時そういう時代があったんですよ。それに対して、まあ我々と見識のある人がね、実は、いや、大学生は本当に自分の将来の必要なことを学べるんですか、わかるんですかという疑問を提示しましたね。むしろ学生とヒアリングをして、あなたはどういう人生を送りたいのか。ならこういう科目を取った方がいいですよっていうアドバイスをするのが大切であって、学生の人権とか学生の自由とか言ってね、自由科目を増やして、学生が自由に勉強するっていうのは本当にそれいいのかと。まあいう議論がありましてね。誠にその通りなんです。急にね、こう、熱力学を取ったらどうでしょうかとか、ね、ドイツ文学を取ったらどうでしょうかなんて、だってそれはわからないんですね。むしろ、先生が専門家であればね、学生の将来の夢、将来の希望、もうそういうものを聞くってことですよね。それも社会全体の発達と、社会の調和との関係を考えなきゃいけませんから、非常に難しいわけですね。その意味で最初の保育園に戻りますと、生まれてきた赤ちゃんは自分がどういう 社会で生きるのか、それ何が大切なのか。例えば仮に生まれた時は健全な子供でも、母乳を飲めず、お母さんに保育されずに発達障害になったとして、それがその子の人生に致命的な影響を及ぼしたとしますよ。で、そのきっかけは何だったか。いやいや、お母さんが忙しいんだから、つったらね、何のために子供を産むのってことになりますので、やはりもう少し常識的で話が、こう、高度なね、ものをやっぱり議論を進めるってことは非常に大切じゃないか。まあ今せっかくネットがありますから、ネットで平たい気持ちで相手の気持ちになって議論できる能力のある人、そういう人をね、選んで、まあ、議論を進めていくっていうのが非常に大切でしょうね。